はこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日が始まりました。
はい。
沖縄の笑い芸人ノーブレーキがお届けするほんわかラジオ。私ノーブレーキのアイムです。そして
ノーブレーキブーブーと、そして
沖縄のコミュニティ放送局タイフン FM の大城です。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、
はい、
首里にありますスタジオをピョーンと飛び出しまして、
はい、
ガタンと着地したところはこちら、
ガタンと、はい、
旧三越にありますハピナハさんの3階にありますお化け屋敷前にて公開生放送でございます。
イエーイ。
お疲れ様です。お疲れ様です。すみません、ありがとうございます。
お疲れさん、ガジラさん。
ガジラじゃないですか、ガジラ。
おーしゃん、おーしゃん、お疲れさん。
おーしゃん、お疲れさん。
帽子似合ってるね。猫のかけらさん。
猫のかけらさん、なんか今若手でね、面白いって有名な。
よろしくお願いします。
おーざす。ブラマヨさん。
ブラマヨさんはおざますと言えんだろ。
ブラマヨさん、おざます。
まあそんなことはさておきですね。
さておいた、
はい。ちょっとやり直しっすね。
やり直し。
ホルモンさんよりちょっと飛び出しましてのコーナーにちょっと広告枠がついたみたいで、
うん、
今日はスポンサーがついてるみたいで。
今の枠に、
はい、いつも
の今の枠にスポンサーがついたの。
原稿いただいてるんですよ。
じゃあギャラ発生しますよ、この枠だけ。そういうことでしょ。
メール来てますから。
スポンサーするんでしょ。
おは
こんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。
始まりました。
沖縄で笑い芸人やっておりますノーブレーキというコンビのツッコミ、そして出演演出担当の歩夢と
ノーブレーキの毎回ゲスト出演させていただいておりますブーブーと、
コミュニティ放送局タイフン FM のお城です。
さあ来た、
よろしくお願いしまーす。いやこの番組はビッグワンさんの提供でお送りしてるということでね、
はいはい、
はいはい、本日はですね、首里にありますスタジオを飛び出しまして、
お
こちら来ておりますよ。
どこですか。
東京虎ノ門にありますショップジャパンの本社より放送中でーす。
あやむ嘘つけなど
バレました。でも私ブーブーショップジャパンさんとのお仕事が入りまして、ダイエット企画をスタートしています。ショップジャパンのワンダーコアスレンダートーンセラフィットをいただきまして挑戦中なんです。
いや、して痩せる気あるわけ。
ビフォーアフター CM のビフォー演それもウェブ専用の3分バージョンをどこよりも早く公開しています。ホルモン TV でご検索ください。さらに明日の沖縄タイムスに入るビッグワンのチラシに我々が大きく登場しますのでチェックお願いします。
え
らしいっすよ。お
ーずずしい。
いや、スポンサーだから、スポンサーだから
非常にずずしい。我々が気楽にやってるこのコーナーなんていうんですか、長浜さんも別に気合も入れてない、あのちょっとしたボケにですね、スポンサーの力を利用してね、
いっちゃいますか、
大いなる力を。
俺も無理。
これはね、もうハラスメントですわ、うん、もうスポンサーハラスメント。
一応抵抗したんですけどね、無駄よ、棒読みをするという抵抗はしましたよ、ちゃんと。
はい。
スポンサーに立てつくってどういうことだ。
本当にけしからん。
すごい、だからそうなのよ。
はい。
なんだ、うん、
ほいほい、
ビフォーアフターの CM。
うん、そうなんですよ。まあ、改めてちょっとざっくり説明してあげてください。まあ、ビッグワンさんは、まあ、沖縄の会社でね、
うん、
このラジオ番組のスポンサーにもなっていただいている
雑貨屋さん。
雑貨屋さんって言ったらお前ビレッジヴァンガードみたいになるから、お前。
いろんなのね。
ビレッジヴァンガードじゃないんだから。
まあ、そのビッグワンと、うん、ショップジャパン。
スポンサーつかないかな、ビレッジヴァンガードさんも。ビレバンも。
チャンプルーにつくかもしれないですね。
はい。はい、ほいで
ほいで。のショップジャパン。
うん。
ショップジャパン。
はい。
の
ツイキャスでミミミさん初見です。そう、ツイキャスでね、初見さんいらっしゃってくれるということで、先ほどからちょっと丁寧な、うん、自己紹介させていただいたんですよ。
へえ。
ツイキャスで初見さんがいらっしゃって、うん、もうすぐいなくなっちゃうんで。
まあまあ丁寧にしたところでいなくなるときはいなくなりますから。
いや
内容をしっかりしましょう。
そこはもう、はいはい、ほいでほいで。
ほいでね、だからショップジャパンさんとビッグワンさんが提携して、
ショップジャパンってすごいっすよ。
なショップジャパン、うん、何を売ってるかをちょっと。
いやいや、あのあれでしょ、
高田さん、
高田さん
ジャパネット高田さん、あ高田さん、
それはジャパネットだろ。
まだちょっとタパクタカタカショップジャパンさん。
何お前足踏みをしとるんだよ。タカタカタカタカ競合ですよね。もうこいつね、もうさすがですわ。この前もなんかホンダの新しいお店の、
だいぶ昔でしょ、
オープニングイベントでネタさせてもらってね、最後の最後です
ごいね、ホンダのね、大きい会社よ ね、
もうね、
沖縄市支部みたいな、
沖縄市のホンダさんのね、
オープンパーティーです、
オープンパーティーネタやって、でもとそもそもノーブレーキというコンビが車屋さんのね、コマーシャル、あのなんていうの、コマーシャルじゃなくてイベントに出ていいのかみたいな、この遠慮もありましたけども、はい、こいつ最後の最後で、トヨタさんおめでとうございます。
ウケた。
あ、いやいや、もうみんなうわって、しかもラジオですよ、ラジオの生放送の。
うわほいでほいで。
それで、いや、ごめんなさいって言ったら、いや、ごめんなさい、今、話の続きね、今の、
うん。
で、スタッフさんにね、ラジオの関係者の方に、ごめんなさいって放送中に言ったらね、うん、いやいや、大丈夫ですって、スタッフの方もね、この、あの、ホンダさんのスタッフの方も大丈夫って言った、うんうん、いや、ホンダの車みたいに、心も広いですねって言ったんですよ。
いや、お前、
それはすごいでしょ。それはいい。
いやいやいや、もう言わんでいいだろ、なんも。なんでまたさらにトヨタの。
いいさ、いいさ、いいさ。
ホンダの車も広いから、
ね。まあ、戻ります。はい、テクテクテク、はい、戻りました。
え、お前、歩いてんだ。
そうそう、これで、ワンダーコアとね、スレンダートーン、うん、セラフィット。スレンダートーンは、あの、ブルブルブルブル、お腹がブルブルブルブル、お腹に巻いて、ブルブルブルなるやつです。
はいはいはい。低周波かなんかかな。
そうそうそうそう。と、セラフィットは、うん、上等フライパンですね。簡単に言えば。うん、油を使わずに、無駄な油を使わずに調理ができるフライパン、
うん、はいはいはいはい、どこのお肉焼いてますよね、外国人の方が。
そうそうそうそう、う
ん、見えてくれよ、この焼き具合みたいな。
おお、で すごいんだぜこれ、卵をこう平べったく作って、この卵とフライパンの間にこうするだろ、ふう、そしたら蝶のように卵が浮くんですよ。
へえ、
すごいでしょ。
すごいね。
あれだ。
焼き加減難しいハンバーグだってこの通りさ、だろ。
うん、ほんと、箸を刺してごらん。うわー、肉汁だ。
お前結構見てるな。
肉
汁。おいでおいで、うん。
この3つを使ってね、ワンダーコア、セレダーとセラフィットを使って、
うん、1ヶ月で、
痩せようって感じです。
企画ね、うん。それが明日の沖縄タイムスさんに乗ると。
うん、ビッグワンさんとこの、ショップジャパンさんの合同企画で。うん、
シャープジャパンだろ。
ねえ、それはあのヒロミゴーさんの。
逆に言うなお前。ヒロミゴーって言うなお前。それアーチーチーの時の呼び名だろ。
わかんないですけど。
わかんないのかい。
うん。
ああ
。ということで今ダイエット始めてるんですよ。
どうですかその成果の方は。
プラマイゼロですね。1週間やって。いやマジで。
あと何 ?3 週間ぐらいしかないっすよ。
信じられないっすよ。
ああ。
努力の甲斐が報われないっす。
いや、一週間で努力がどうのこうのって言われても。
いや、5日間、先週ね、本当に月曜日から始めて、うん、わーって、いろいろ。
今何キロなの？
今95ぐらいです。
95キロの身長が
120? バカやろ、お前。120、お前。ジェットコースターも乗れねえじゃねえか、お前。
そこ。そこ。
あれ130ぐらいじゃなかったか。
そこか、ほいで。
ほいでってなんだよ。
ね、
何のほいでだ。
いやいや、その、今90何キロ
で。そう、だから平日ね、頑張って2キロ痩せたのよ、先週。
あ、痩せた。
そしたら土日休みだったでしょ、
うん。
土日もう休みだったから仕事も何もかもね、ああダイエットも休んだのよ。
ダメだろ。
ちょっと食べちゃったの普通にね、普通に
だよ。ダメだろお前それ。
過食してないよ、普通に食べたのよ。
食事を摂取したわけ
ね。うん、ハーラマ2キロ増よ。
ま、男の2キロなんてね、そりゃ上限激しいですから。
う
ん、
もう今日からまた頑張ります。
いや昨日から頑張れや。昨日月曜日で週スタートしてるんだよ。
雨降ってたんで。
あ、わかるわ。でも雨降ってたらもう休みだよな。雨降ってたら休み。
そう、これだから成功させないとね、もう、ビッグワンさんと。
ペナルティやるんすか？
いや、特にないです。もう本当にこの道具を使って、痩せ、うん、食事制限とかもご自由にどうぞって感じです。
あ、お任せで？
うん、とりあえずこの道具を使って痩せてみてくださいって感じです。
それで痩せれたらやっぱり商品のね。
そうそうそう。だから過度のやりすぎは、要は結局商品じゃなくなっちゃうんで。
商品のもの、まあ、根性論みたいになっちゃうもんね。
うん。うん、結局こんなもん使わなくても痩せれる人は痩せれるじゃないですか。
まあ、ね。
ではなく、うん、この3つを使ってうまくストレスなく痩せてくださいみたいな。 な企画ですね。
今なんかね、僕ら地元の中学校のメンバーが筋トレにハマってるらしいですよ。お店に来ててですね、玉江いるでしょ、
あれジムじゃない、
玉江の、玉江っていう同級生がいるんですけど、こいつがもうね、昔からずっとムキムキでね、
そう、あの漢字やりたがりのやつ、
漢字、あのか、もう漢字系の
バーベキューとか、そう
そうそうそう、
同窓会とか、
そう同窓会のね、
こいつですよ、ギャラダさんって言ったの俺
例の、
同窓会の司会やるときに
ギャラダさんというか、いやいや取るのみたいな、
ああ筋肉割っても金はないっつって
ね。あいつの金じゃないけど。
そうだな。それで、こうずっと一応バカにされてたんですよ、今みたいな感じで。いじられてた。
いじられキャラね。
お前もう、夏だからといってタンクトップ着るな、もういちいち。もう見せんでいいよ、みたいな。そうそう、
見せに来るのよね、筋肉を。うん、
で、それが今逆転して、みんなあの時俺のことバカにしてたのに、みんな俺のジムに来るんだよ、つって。今筋トレブームが。あるらしいですよ、今この30代というかね、確かに体ちょっと鍛えたいな、で痩せれたらいいね、
そう、新陳代謝を上げないとね、まずは、だからトレーニングしてますよ、
ストレッチとかね、大事よ大事、
で
今日はまた話変わるんですけど、台風さんで、ね、たこ焼きパーティーがあるそうで、
ああはい、
ね
珍しい、なんかこういうなんか定時に上がったら口も利かんぐらいの、
そうよね本当会社の飲み会もないぐらいのなんか
ですよね、さ、どんな感じなんですか、実際会社メンバー仲悪くはないと思うんですけど、はい、
本当に上辺だけの付き合いって
上辺だけって言い方は良くないよお前
いやあんまり忘年会とか
ね、
そういう難儀なことはしないっていう、
ほら難儀っていうことなんですよ、
まあ、
親睦じゃないんですよもう、
はい、
一応最後にメンバーみんなで飲んだのはいつですか、台風 FM
このラジオ局で、会社として、
会社として3年ぐらい
前、ね、
3年ぐらい前、
はい、
いや正直やっぱめんどくさいですか、
めんどくさいんですよ、
酒は好きですか、
お酒もまた当世
社長、
そうそう代表が最近はちょっと体調を崩してお酒飲めないので、お酒も飲まずに、で誰もそんな飲む人いないので、
そうですね、パリピじゃないってことですよね、要は、
そうですね、
パリピってパーリーピーポー
パーリーピーポーではない、
今そう言うんだ、
でもたこ焼きパーティーはやるんですよね今日
これはなんか今、シェアオフィスの人とかも含めて、まあ、大阪出身の人が多いっていうところの話題から、まあ、
じゃあたこ焼きやろうかと、そうそう、
きちっと材料揃えて作るたこ焼きはうまいぜっていう話になった。
あ、じゃあ我々沖縄でいうとこの
沖縄でもうまいたこ焼き作れるぜってことで、
そういう
僕らが内地行ったら、いやいや俺らゴーヤチャンプルめっちゃうまいっすよみたいな感じ、
う
ん、作るのめっちゃうまいです、
そうそうそう
そう、内地行ったらこの内地の人たちが美味しい沖縄料理屋さんに連れて行ってくれるみたいな感じだ、
そうなんですよ、
うん、
そういう回だと思いますね、思いますねっていうのも僕話を聞いてなくて、
え
今日あれ、
あメンバーじゃないですか、
そうなんですよ、材料が揃うの見て、ああ
、
あるすか、そうっすかっていう、
参加されるんですか一応呼ばれてないですよね、
呼ばれてはないですけどね、まあちょっと食べてみたい気は、
いやこれはもうつまめないと思います一切一個も
こういう時ってすごい難しいですよね、呼ばれてない飲み会が目の前で始まっちゃった時って、
うん、だからな、
帰るのも角立つし参加するのもズーズーしいし、
そうですね、とりあえずいつも以上にパソコンは打とうと思って、
あタンタンタタタタンエンタータタタタタン、
はいはいはいですね、
あ、とんこつしゅうさんツイキャスでよ大爆笑ラジオ、
これからですね、これから
失礼だよ
これからっていうか、まあ、終わった時に判断していただきたいですね、うん、1時間生放送ですからね、だそうパーティーですよね要は、
いつ始めるんですか、
いや時間もうだからもう分からないの で,
でオリジンも我々の
食べたい
の
食べたい
でも美味しいと思う、
まあ、ちょっとダイエットしてるんであれですけど
お前もう無理だよお前ダイエットの話もしてて食べたい
ソースとマヨネーズは抜きでも卵焼きじゃなくてたこ焼き単品でも、
いやたこ焼きも結局小麦ですから、
まあ、粉もんですけどね、
粉もんってダメなんでしょ、
なんかね、大阪で2種類あるらしくて、いわく、ソースをつけて食べるパターンと、
はい、
最初からもうだしを入れちゃう、
明石焼き的な、
なんかそんな感じなん
ですね、ちょっと濡れてるやつでしょ、
そうそう、
だしを、
だしソースなしのだし入りたこ焼きみたいなのがあるらしいですよ、
うん。まあこれ言ったら怒る人もいるかもしれないですけど、うん、ソース食いたくてたこ焼き食うっていう部分もありますからね。
まあなあ、うなど、うん、うなぎもそうだよな。
うなぎのタレが食べたくてうなぎ食うみたいなとこも
ある、
う
ん
う
ん、
焼き鳥もそうだよな。
まあこういう話になってきたんで、メジャーなの一つじゃ、うん、やっぱケチャップ食べたくてね、ポテト食うようなもんじゃないですか。
よっ、出ました、ありがとうございます、うん。
そうなのよね、うんうん。だからいやパリピーですよね。
え、今日覚えた？パリピー。
いやパリピーは結構、いや僕パリピー反対派でして、
うんうんうん、
前々から言ってるじゃないですか。だから最近やっぱFacebook でパリピーの写真が横行してるので、
真夏だからね。
真夏の水着の、うん、真夏水着の、ちょっと形は違えどスポーツマンがつけてるようなサングラスみたいな、
うんうんうん、
この油が油ぎっしゅな感じの、
油ぎっしゅ
な、ちょっとキラキラしてるやつ、真っ黒じゃない、
テカテカしてるやつ、
ね、テカテカしてるやつ、うん、油ぎっしゅなやつ、
あのカナブンみたいな羽の色でしょ。
あ、そうそうそう、カナブン、うん、カナブンサングラスの、うん、で女子2人で浜辺でジャンプとかの、あんなのはもう本当に
ダメよ、
本当にもう。
はあ、それで言ったらさ、おっ、うん、きい犬を連れて、うん、ドーベルマンでもいいし、うん、ゴールデンレトリバーでもいいし、本当に子供一人分ぐらいのおっきい犬を連れて、うん、ショートパンツ、
ああ、いる、
ノースリーブで散歩してる人、あれはどう思います？
あれもパリピです。
だよな、うん、今日いたんすよ。
散歩じゃないの、それは。
あれは散歩じゃないです。
あれパーリーピーポー。
あれパーリーピーポー。サングラスは？
サングラスは頭につけてました。いやちょっと見てないですけど。
パリピの。眩しいはずなのに。
だからさ、しかも住宅街ですよ、アパートとかがあるところを。
ああ、もう住宅街での散歩パーティーですね。
あれもうけしからんと思って俺、
うん。だからもう増えてきますよ、イベントも増えてくるんで、イベントが増えてくるってことはあれですよ、キャバ嬢が何々さんに招待されました、モンパチのライブのスタッフタグです。はあ、
怖いわ、イモさん怖いわ、
タオルは残して怖いわ、縦長のビールが、は
怖いわ。
というのもやっぱりそこに参加したい僕がいるからっていうのもありますよ、やっぱり、ね。
そうね、バーベキューしましょう、オリジンアワーでみんなでっていうのも何回も言ってるけど現実にならないからやめましょうか。
いや無理だろ、オリジンアワーで。
そうですね、
バーベキューももうあれよ、
とりあえず3名ではやりません、
うん、上位
上位か。
オリジンバーベキューもなくなったじゃないですか。
そうね、う
ん、ビーチパーティー
やりたいですか今。
俺デイジやりたい、
芸人メンバーで。
お、やりたい、
やりたい。
さあ、
うん、
なんで
やってないからさ。
何を求めるのそこに。
喋り相手。
え？
とかなんか寂しいさ普段。
いや確かに昔はですよ。うん、昔はもう本当に 5,6 年ぐらい前は、うん、毛利さんとよく飲んだりとか先輩に飲み連れてもらったりしてたんですけど、うん、今ないんですよほとんど、
うん。
ここでやってるかもしれないですけど、もう第三第四世代なんですよ。
まあ変な意味ではないですけど今もう嬉しさがないですもん、なんか楽しみが。
ああこのオリジンという事務所に対して、
あ、いや私生活すべてにおいて、
あ、
いやちょっとまあ
彩りがない、
ちょっと極端ですけど、お家帰って子供たちもそれはいて幸せですよそれは、
うん、
ただそれ一つとってストレス発散かっては違うし、
ああ、なんか言いたいことは分かる、俺もだから分かるそれは、
うん、
だから僕らオリジン入ったのって求人誌にボーリング大会もありますよとか書いてあったから入ったんですよ。
いや、ない、書いてない、書いてない。そんな話一回も聞いてない。
新入生。働きやすい職場です。
新入生歓迎会あります。
女子との交流。
女子との交流もあります。
まかないあり。
まかないあり。社内研修あり。ボーリング大会あるから入ったのにね。
ないよ、なかったよ。
だそういう、今、イベント自体がちょっとなくなってる。ただ、我々が、イベントとして仕事として打つものはやっぱいろいろ増えてるじゃないですか、単独ライブとかね、それぞれがみんなコンスタントにやっていますけども。
なるほど、
身内でのこうやっぱ飲み会とか。
それで言ったらリスナーさんのオフ会もかなり減ったような気しません？
え？
ああ。
なんかよくね、
あ、確かにね、
そう、全盛期はあっちこっちでわーわーわーわーわーわーというかね、いろいろ皆さんやってましたけど、 総選挙だ何やら、
あれみたいなぐらいやってたよね。NASA の大きいモニターでこのミサイルが飛んだらどこにも被害が行きますよぐらいのこのラス、わかる？
飛行機の軌道みたいな、
軌道みたいなやつ、ポイントポイントでオフ会やってましたけどね。
そんなにはやってなかった
けど、世界地図をバック
このミサイルが飛んだらこっちもあっちもってポンポンって
飛行機の路線みたいな感じね。
そう今ない、やっぱりみんな飲み疲れてらっしゃるのかね。
飽きたっていうのもあるんじゃないかな、
メンバーに。そりゃないだろう。6月はガナベースもちょっと暇ですからね。
あ、ジューンブライド、うんうん、
なんか、まあ、ボーナスが出る時期らしいんですけど世間は、はいはい、社会人の方はね、うん、だそれ以降どうなるか分かんないけど、でもな、俺もな、今オリジンで飲み会したところでやっぱ心から楽しめるかなっていう。
ああ、うん、やっぱ年齢が上がったからなんじゃないかな。
あ、ツイキャスでもね、先輩になったら後輩を連れていかんといけんよ。
それもあるな、一応確かに。
いい返しだ。これはズバッときた返しじゃない？
確かに僕らはめっちゃ昔はね、うん、20歳そこらの時は先輩にいろんなとこ連れててもらいました。
ただ俺出してもらった記憶全くないけどな、オリジンメンバーに。
あるだろ
う、オリジンメンバー。いや、ちょっとはありますよ。
先輩が、じゃあ俺今日5000円出すわっていうやつよ、うん。あれはいいカードなんですよ、皆さん。ね。大体おおよそのこの金額をね、ある程度計算しといてね、結局全部出すよりは、じゃあもう6000出すからっていうやり方もありますから、うん、ああ連れていかんといけんのかね、やっぱりね。やっぱそうだよ、確かにそっからよ、
出したくないな、
そうかもね、
出したくないな、お金出したくないな、お金出したくないな、
デジ言えし、
デジ
お金出したくないな、お金
思っても言わないこと
本当ですね、
お金出したくないな、
言わんで思った方がいい、
お金出したくないな、お金、お金だけは絶対出したくないな。
じゃあ後輩連れてった時どうすんの？
お金だけは出したくないな。
どうする？
いや、それはそれで出しますよ、出せる分は。
かといっても出してもらうぐらいの立場でもないよ。
どっちよ。ええ、出します、僕。
ああ、違う、我々がね、先輩に、
ん、
先輩に甘えてばっかりじゃいけないよって。
ああ、そうそう、だから後輩と飲むときは、うん、まあ出そうようにはしてますよ。でも飲まないですけどね、全然。
ティーヌバーさん、ブーブーハゴーやし。
や、お金だけは絶対出してくれないですね、お金だけは。
いや、これはみんな思うよね。
もう他は出していいですけど。
何までだったらいける？
どういう意味？
何までだったらおごれる？後輩。
何までって言ったら、ドライブ行ったら普通にガソリン代も出すし、ご飯代も出しますよ。
おお、飲みだった。
飲みも出しますよ、だって行ったら。
何名？
何名まで？うん、持ってるお金によるよね、ま、ゼロになるまでだったら僕出しますよ。
え、すごい、
うん、
ゼロになって帰るの？
おう別に嫁呼べばいいし。
ああ。で、嫁のガソリン代は？
いや、嫁が出すでしょ。なんで？
あ、じゃあ嫁がおごってるんだ。
違う、俺全部渡してんの。全部渡してんの。
そうね、
うん、
ステップワゴンあるからな。あ、うん、ステップワゴンね、
はい、
うん、こんばんは、モンパの嫁です。忙しいのでコインだけ入れに来ました。 ありがとうございます。あ、そうだ、CM 行く前にですね、さっきのこの癒着の、
癒着じゃないですよ。俺とビッグワンさんが癒着じゃないですよ。
あのスポンサーさん、
スポンサーさん
スポンサー様のビッグワンさんがこの呼んでくれっていうことで、
うん、
原稿いただいたので報酬があります。
おお、やっぱり、はい、さすがこの辺しっかりしてますね。
こちらです、
さすが大手企業。
あ、大城さん、はい、ホームドリンクメーカーソーダストリーム。
ああ、これ持ってるな。
あ、ちょうどよかった、これ本当は僕にだったんですよ。
そう、歩みにっていう。
あれ、
じゃあ僕いただきます。
ごめんなさい、持ってないです、持ってないです。持ってないです、持ってないです。
ありがとうございます。
あ、これ、ま、マジで歩みにっていう。
あ、じゃあどうぞどうぞ、いいですよ。
あれ、もっと一悶着したかったけどな。
もう俺、僕持ってるんですよ、この炭酸やるやつですよね。
お前炭酸メーカーとかに手出してたの？
あ、もらいました、いただきもんです。
じゃあお前朝とかスムージーなん？
キャップちょうだい、キャップ。
は？
この瓶のキャップちょうだい。
お前これキャップなくったらお前使えんじゃん。
そう、だから使ってないわけよ俺。持ってるけどキャップないから使ってないわけ。
でこれはどうする？
もうあなたにあげます、
キャップは。
僕がもらいます。
なんでよ。したらお前みたいな 俺やつが一人増えるだけやし何も変わらんよ。
悲しいやつが
本当に争いと一緒ですよ。
ただ僕は助かるんですよ。もうまた見つけれ、
もうウォーキングデッドですわ。
これをもらった人買う人見つける、またお前が同じ目に合わせ
る。不幸の手紙か。じゃあコマーシャルいきまして、皆様からのメールも紹介していきたいと思います、はい、メールください。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております、はい、じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます。火曜日のオブレキ担当です。はい、それではメール紹介しましょう。
はい。
ブーブーさん、Mさん、クマさん、こんばんは。
こんばんは。
どうも、赤ちゃん親父です。
どうも。
やった、火曜日が来たぞ。
はい、ありがとうございます。はい。
昨夜の大雨とは打って変わって、昼は夏のような天気になりましたね。
暑かった。
長い夏が始まりますね。体調管理にはお気をつけください。
うん、ありがとうございます。
さて、Mさん。いよいよ長男くんとの対面が近くなりましたね、うん、ドキドキワクワクですか。そこで少し気になったのですが、男性はどの時点で、あ、俺お父さんと感じてくるのでしょうか。女性は約10ヶ月お腹の中に子供がいて、痛い思いをして産むので自然とお母さんへとなっていくのが分かるのですが、うん、男性はどのタイミングなんでしょう。あと、こんな父ちゃんになりたいなとかの理想もありますでしょうか。ブーブーさんはキシンくんにどんな父ちゃんだと思われていると思いますか、うん、あ、今日も長々と失礼しました。ポッドキャスト楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
あ、そうそう、あの僕今月25が予定日なんで、もういつ生まれてもおかしくないと、
うん、
でなんかあの前駆前通っていうのかな、
前駆前通、
赤ちゃんがこう生まれる練習をするときに 出る練習が、あ、陣痛が始まったので、もしかしたら昨日行っちゃうのかなみたいな思ったんですけど、
なるほど、
うん、だその時に備えて一応常に睡眠は取っておこうかなっていうのはありますけどね、うんうんうんうん、何時間ね見とかんといけんか分かりませんから、
うん、
うん、で、ドキドキはいしてます。お父さんって感じる瞬間、
俺は未だにないな。
お前お母さんだもんな。
バカ野郎、よしよしよし、おっぱいよじゃないよ。
やっぱね、俺もそうなのよ。
うーん、
全然親父って感じしないんですよ。
オナニーみたいに
自分のことを親父、
オナニーみたいに言うな。親父、
え、
親父、
え、言ってるじゃないですか、うん、そうやってだ、生まれた時に親父って
、オナニーオナニーのイントネーションだっけ、親父が、
あ、親父とその言い方が
オナニーが一緒だっけ、
オナジーってこと、
いや、もうオナニーみたいに
無事生まれますように、ティーノバーさんありがとうございます。
お家にいないからね、あの親の感覚が全くないんですよ。
あ、私もそうですね。あ、そうですね、夜お店やってるじゃないですか。で、日中はあの保育園と嫁は働きに出てるんで、今は自宅で療養中ですけど、うん、ほとんど会わないのでね、
本当に会わない、
うん、
今日だって朝仕事行くときに15分ぐらい起きてる姿見て、
うん、
今の娘ね、6ヶ月の子、
うんうん、
まあ、できるだけ寝かしたいから、
リトルブーブーでしょ
まあまあ、
めっちゃ似てるんですよ、うん、
もう泣くからしょっちゅう、もう1秒でも寝かしたいから、
あ、
まあ、起きるまでは触らないんですよ、
うんうん、
15分だけ見て、で帰るでしょ。で今日はラジオあって、もうめっちゃ汗かいたから一旦お風呂入ってきたんですよ。でその15分、
はいはいはい、
でこっち来てって感じなんですけど、普段だからラジオとかなかったら仕事だとそのまま稽古なんで、
うん、
帰ってくるの10時でしょ。
だからね、だから世の中のお父さん方がどれぐらいのスパンで子供と接してて
なあ、
いや普通に働いたり接待とかも付き合いとかもあるじゃないですか、
うん、
だからあんま会わないのが当たり前なのか。
土日とかも仕事ない日はあれですけど、うん、ずっと一緒ですけど、
おうおうおうおう、
仕事ある日なんて本当に会わないもんな。
俺もだから日曜日だけ、
うん、
日曜日は一応家族の日ってことで一応休みは取ってるんですよ、お店も閉めてね、うん、それぐらいかな。 だ自分の父親イメージしてみ、俺父親いないから分かんないからまあまあいたけど、義理の父ちゃんいたけど、
イメージしづらいな、
うん、いや俺でも遊んだ記憶ないですもん僕、ずっと一人だ、
素直父ちゃんと、
う
ん、
ずっと一人っていうかヤンキーと遊んでました僕
あ、悪いやんね、
え、ちっちゃい頃とかはほらどこ連れてってもらった、
いやな本当にね、背中島であのキャッチボールして骨折れたというかもう音がデージ高く上げたフライ、まだ幼稚園ぐらいですよ死に高く上げたフライをこうさ左手グローブ持ってるでしょ、右手でサポートしながら、
魚エビどっち、
うん、
魚エビ何フライ
ボールじゃん、ボールさフライ、
あごめんなさい、ボール野球わかんないん
だ、いやそれはわかるでしょ、フライ上げたのをボーンって、まあ、グローブじゃない手に当たってもうボコボコに膨れて折れてはないですけど薬をボコボコに膨れて、
スーパー付き指みたいな感じ、
うん、本当にごめんって言った以来背中島に行ってないんですよ、親父が本当にごめんなって言ったのしか覚えてない、それぐらいしか本当に、
今はでもだから孫もできて、
うん、
お前も父ちゃんになって、
うん、
同じ日同じ時間にお前背中行ってみ、待ってるぞ父ちゃん、グローブ持って今度はお前が俺の指の骨を折る番だ、
そんな思い出の親父を超えるか、
親父を超える、
うんうん、だから全くないんですよ
自分の父さん、俺もまあ叱られたりとかってイメージはありますけど、
うん、親父分からんな、親父は、
大城さんの親父は、
親父はボナニーみたいな、
どんなイメージ、
うちのお父さんを
どんな、
あでもうちはあの今思い返すと結構子供の頃遊びに連れてってくれたので、
ああそうか、
どこ行きました
平日も、
うちタクシードライバーなんですね、
ああ一緒だ、
で
長浜家と一緒だ、
うん、
であんまりほら仕事のことは覚えてないけど、よく考えると夕方には帰ってきてたんで、まあ、朝出て夕方、
うん
はい、帰ってきて平日で、そっから車乗せてくれて、
タクシーですか、
あタクシーではなかった、
ああ、うん、会社のタクシーだったかな、
そうそう車乗せて、でうちの姉と二人で万古公園の
方出た、
エロ
エロ
姉と万古公園、
湿地帯で有名
逃がさんぞ、
マングローブね、マングローブ、
多分当時万古公園新しかったんですよ、
ね、ああ
新しい公園で、でそこ連れてってくれて暗くなるまで遊んで、うち帰ってっていう感じだった、あと週末は結構ドライブ連れてってくれたりとかしたので、今考えると、
今井美樹ね、ドライブに連れて
って そうって言ったけど今考えると結構頑張ってくれてたなと思いますね、
いいな、
あとも我々も日曜日とかほら週末遊びに連れてってるから、
ああ連れてってますよ、
その記憶は刷り込んでるはずですよね
ただもうムカつくんだよな一緒にいたら、
何よ子供な、
うん、もう言うこと聞かない、
ああ
だからまあ気持ちは分かるけど、まあ、怒らんようにはしてますけどね、うん、でも怒っちゃうしね、
どういう時の長男が、
うん、キシンがね、うん、もう、もう止まってられないんですよ、ずっとじっとしてられない
親譲りじゃないですか
うん、もうやばい、
ずっと揺れてるってこと、
揺れてるというかもうなんかしてる、もう車の中でもおもちゃでやってるし、きね、半年の子供もいるから片付けてよって言っても片付けない、
あ集中力がないんだ、ね、
そうでこのキーコが食べるわけですよ、うん、半年の子がね、ああ俺でほらキシンって言っても、
う
ん、へへへって笑ってるんですよ
お
もう大変、
あそうですか、
うん、
それでは曲を一曲お届けします、
はい、
子育てでね苦労されてる長浜さんからのご相談をいただいたということ で、ね、それでは聴いていただきましょう、三代目 J ソウルブラザーズ
JC
流星
あれ子育てで悩んでる人向きなの
聞きたいかな
メールいきましょう、ブーブさん、M さん、大城くまさん、折り合わ大好き皆さん、ハイサイ、
ハイサイ、
磯野家のスーパーモンキーズ京都から安室奈美平愛便、
はい、ありがとうございます、
先月は宝トミー主催のトミカ博 in 大阪の仕事に行ってきました、
えトミさん、
トミカ
トミカさん、あ平富さんと思った
平富さんはもうあれでしょうが、
今なんて書いてありました、
宝トミー主催、
あ宝トミーさん宝トミーね、
さてトミカはものすごくリアルに車を再現したミニカーなんですが、はい、ただ一つだけ本物の車には絶対あるはずのものがトミカにはついておりません、それは何だか分かりますか、ブブさん、
本物の車についてない、ラジエーター
ボケですか
真剣に答えてもラジエーター
違います。
わ
かります、これ僕知ってました。
エンジンとかではないでしょ、そういうことじゃないでしょ。
要はトミカあミニカーですから外観ってことですよね、
はい、
スペアタイヤ
まあまあスペアタイヤ外観でもあるか、
下とかについてますから。
ナンバーナンバー
ボケじゃ
ない、ナンバーナンバーナンバープレートついてますよ。
そっか、
正解は、は
い、アンテナ、もうラジオのアンテナ
なんだろうお前それ
なんね。
正解はドアミラーでございました。
ドアミラー、
ついてるよ。
80年代まではついておりましたけども、90年代以降から最近の安全上の配慮でドアミラーはなくなってしまったもん。
ジ
ッてやっちゃうんじゃないですか子供が、
はいはい、
さてこの富加博期間中の会場は10時、しかし7時半ぐらいからお客様が来られるんです。追いかけで僕の出勤時間は朝の7時、会場には京都から2時間もかかるので毎日乗る電車は始発の5時でした。
うわ、
僕の出勤は2日行って中休みと3日勤務、
うんうんうん、
と3日勤務
と、あ、と3日
と3日勤務、
はい、
たった5日間でしたが毎日4時前に起きるのはきつかったですね。さて今回の仕事は来場されたお客様を案内する係、分かりやすく丁寧に、そしてお子様には夢の国に似た来たような感じてもらえるようオーバージェスチャーや笑顔と挨拶を心がけました。
いろんな仕事してますね本当。
おかげさまでクライアントさんからは素晴らしい、あんないい案内と大絶賛していただきました。
いい案内、あんないい案内、ああ、あんないい案内、あんないい案内、へえ。
さあそれではなぞなぞ言ってみましょう。ブーブーさん頑張ってください、
はい。
長浜さんが富加博で何時間もずっと物欲しそうに見ていたら何かくれたよ、それは何でしょう。
でもう一度、え、僕がもらったの、僕があげたの。
長浜さんが富加博で何時間もずっと物欲しそうに見ていたら何かくれたよ、それは何でしょう。
物欲しそう。
なぜ
物欲しそう。
違います。
物欲しざお。
まあまあ考え方はそんな感じかな。
長浜さんが
トンコスシューさん、フリスクじゃありません。なんでよ
一応すぐくれそうだもん、フリ食べる、
じゃっじゃってね
単体なんだ、
じゃっじゃ
って。トミカ博で、トミカ博がジャッキーポイント、トミ
カ、いや何時間もずっとかな。
何時間もずっと、何時間もずっと、何時間もずっと、何時間もずっと、何時間、何時間、何時間、分からん。
正解を発表させていただきたい。
一文字、一文字ちょうだい。
答えの、
うん、
日、
火からつくものってある？
それでは正解を発表します。
うん、
長浜さんが富加博で何時間もずっと物を欲しそうに見ていたら何かくれたよ。それは何でしょう？正解は、日がくれたー！チュードンドンパフーパフー。まあ確かに釈然としない気持ちもあるでしょうということで。
ちょっとなー、
あ、トマコロさん、冷ややっこじゃないですよ、どうしたんですか。
外は夜になってましたっていうのが欲しかったな。
じゃあそれは未来の前世で
来世でしょ未来は
来世で、それではいきましょう、こちらまでいきましょうかね。あ、コマーシャル行って次のメール紹介しましょうか。
はい、
はい、それではコマーシャル参りたいと思います。
はい、
参りましょう、コマーシャル。
はい、3年 B 組
金髪先生。
金髪先生、僕進路に悩んでるんです、どうすればいいですか。
木曜オリジンアワーを聞きなさい。
いや水曜じゃないばや。
水曜以外は聞くなよ。
いや毎日聞いて。
新とすけのオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中、ポッドキャストも配信中だぜ。
はい、メール来てます。お疲れっす、5本指です、
はい、
昨日今日と疲れが取れていないようで仕事中非常に眠気が襲ってきます。どうにか大きい声を出して眠気を飛ばしていますがきついっすね。 で眠い時とか疲れている時って意味がわからないけど息子が膨張したりしませんか。
ああ確かに。
俺だけかな。そしたら僕は得意体質。どうかこの質問に池上歩さん教えてください。じゃあはい、これあります。
へえ、
あります。
どういった原理でなんでしょう。
これはですね諸説あるんですけども、うん、はい、僕はあの2時間目の理科の授業現象と呼んでまして、
はいはい、
朝方の10時11時ぐらいの理科の授業の時に僕は必ず勃起しておりました。
あ、池上先生が、
ええ、池上歩先生が、で、まあ、その時間帯っていうのは朝ごはんがあって昼ごはんお腹すく間の眠くなるちょうど時間なんですよ、うん、
はいはいはい、
眠くなるってことはやっぱり体がこう危機を感じてるんですよ。睡眠を取らないと脳が動きませんよということで、で脳みそはやっぱり生き物としてはこういう危機を感じた時って生殖本能が盛んになると、
ほう、
ものすごくこの遺伝子を残したがるらしいんですよね。
子孫を増やそうと、うん、
そう、
体がじゃあ反応してる。
そういうことです。だからその時に女性とドッキングすることがうまくできればもうかなりの確率で受精できるのではないでしょうか。
え、じゃあ
先生何をおっしゃってる。
理科の時間に理科の授業の時、ええ、すなわちだから10時頃、
はい、
朝起きて、ええ、朝ごはんと昼ごはんの間に、
あ、今もほら僕勃起してます。ちょっと眠くなるじゃないですか。夕方のこの18時頃の時間も
今ラジオ本番中ですよ。
本番
ダメだ、池上先生、池上歩先生はダメだ。
え、でもそれはそうらしいですよ。聞いたことありません、この話ね。
あ、だから、うん、雪山で遭難した人は勃起して亡くなってる方がいるとか、
だから一番カチンコチンなんですよね。うん、あ、変な話ですけど
一番カチンコチンな、アイスクリーム状態な、
向こう一物が一番カチンコチンになった状態で発見されるみたいなね、うんうん、ありません、それは。
あるある。
だ、女子はどうなんだろうってとこですよね。
ああ、そうね。
だ、男としての人間としての本能、動物としての本能がそうなるのであれば女子もそういう時間があるはずなんですよ。順序は
卵子が結構近めに来るんじゃないですか。
うん、
卵子が近めに来る。
え、
普段は奥で守られてるけど、
あ、卵子がね、
卵子が、うん、でもやっぱ
ちょっと卵子って
言うんですよ。卵子男子がなんか
卵子歌ってもちゃんと
この後泣くやつ
合唱コンクールの練習の風景
なんで卵子一生懸命もうみたいな、
うるせえおめえ
って感じってこと、う
ん、じゃないじゃないじゃない。だ、手前に来るんですよ。
ああ、それをだから男は立ってしまってちょっと気まずいし、だって気持ちはエロくないから。
そうね、見た目で分かっちゃうもんね、うん、
女子もその歯がゆさは知ってほしいですよね。
うん、女子は
ありますか、女性の皆さん
胸が張るとかじゃないですか。
あ、
よく言うじゃないですか、生理前は胸が張っちゃうわとか。
それは生理前だからで
しょ。やめよ、男が女性のお付きの話をするのはやめよ。
そうだな、
うん、
そう。ちなみにその頃はその理科の時間の頃にはオナニーはこうたしなんでいらっしゃったんです
。しっかり言うじゃないですか。
そういう要はたしなみ方とかは、
あ、僕だから前もおっしゃったんですけど、天涯孤独のオナニストって、はい、もう始まってましたよ。
じゃあちゃんとどうすればいいかとか分かってたわけですね。
あ、いや、それは別に、いや、
待て待て、理科の時間に
あ、違う違う、その時間じゃない、要はこの現象はそういうことだっていうのは自分で体の仕組みを理解してたわけ
です、ね、エロい時にっていうことですね、うんうん、それはありました、ありました。
なるほど。
あ、女性はないみたいですね。
へ、
逆に女性はじゃあ24時間ってことなんじゃないですか、
常にスーパーサイヤ人ってこと。
うん、違うと思うな。
男の人が胸に目が行くのは猿だった時に、人類が、今お猿さんもそうなんですけど、お尻が、女子メスのお尻が赤くなったものを、うん、このあ
な、
もうこういう時期かってことで発情期が分かったんですけど、人間は知能が発達することによってそれがだんだん上に行って分かりづらくなったんですよ。で、洋服を着ることによってね、
うん、
でより分かりやすくなった、分かりにくくなったから、とりあえず膨らんでるものに目が行くから男の人はおっぱいが好きっていう話もありますよ。
へえ、うん、
まあお尻ももちろん好きな人もいるでしょうけど、
うん、じゃあほっぺもだ。
まあ、
鼻とかも
俺ほっぺ好きよ女の子の、うん、ほっぺ好きっしょ。
でもおっぱいとかお尻とかと同じ感覚でほっぺ好きなの？もみてとか、
うん、だから俺も
なめくり回してとか、
ほっぺほっぺブラジャーしてほしい。
こんないやらしいの
もう隠してほしいよ、もう目のやり場ないわ。
あ、お前人の顔見れないじゃん。
見れないっすよ、
隠してほしいと思ってんだ。
だ、前言ったっけ、目の保養事件。
うーん、聞いたかもしれないですけど忘れました。
だ、女の人が目の保養で、だ、イケメンがいる居酒屋さんがあるってよって話題があったのよ、
うんうんうん、
お店でね、
はい、
でイケメンの働いてる居酒屋になんで行きたいんですかって目の保養って言うから、
ぶっさいくなやつだな。
違う、
ぶっさいくなやつが言ったんだな。
何言ってんの、エム君、目の保養よ。
俺あのちびまる子ちゃんの、あのニキビがいっぱいある花沢さん、
目の保養よって言うから、はぁと思って、じゃあ俺らがキャバクラ行くのとか
目の保養
いいのつって、水着だらけの居酒屋行ったらいいのつったら、それはちょっと違うじゃない。私たちはそんなんじゃないわよ。目の保養よ。叩かれるよ、すぐと思ってね。何を思ったよ、
目の保養よ。いいね、いい声してるの、
そ
んな
人。いそうだろ。だから、結局ね、イケメン好きで、そのエッチなことは考えないけど、やっぱ目の保養で行きたいっていうから。
まあ一緒じゃないですか、男性もそうですもんね。
でも男のキャバクラはどうのこうのっていうさ、うん、
その女性は何、イケメン見るのなんて言ってたんですか？
目の保養よ。
え、目の保養。まああわよくばも考えてるでしょ。
ありますでしょ、
ね、チャンスがあれば。
結局男と女なんですから、うん、そこにあの中途半端な感情はないです
本当
と思います、うん。やっぽい、チンチンがビッグワン長浜、エムチン尿漏れ、こんにちは。
こんにちは。
ひどいラジオだな、本当に。豚骨臭です。
はい。
改装前のメンズヤギのような放送、お疲れ様。
もう一回。
改装前のメンズヤギのような放送、お疲れ様。
メンズヤギって、あの、沖縄市に、
紳士服の。
ああ、はいはい。
いい放送じゃないかな、じゃあ。
失礼ですよ、
ね、失礼、
蒸し暑いですね、
失礼ですよ、ね、大城さんヤギに失礼ですよ。
先週の火曜日の放送が面白くて何回も聞いてしまいました。やはり人の親になると違いますね。アイム君、出産の立ち会いはやりますか？感動するからやった方がいいよ、片親だし。ではやかましいよこの野郎。
で、片親先輩でしょ。
てっきりあの何言った方がいいよみたいな親としてのアドバイスかましてくれて、 ありがとうございますって素直に聞いてたら、最後に俺の顔に唾かけてどっか行きやがった。
片親ですね、うん、
いや立ち会います、立ち会う予定ですね、
うん、
その時の映像保存をやるべきか否かっていうね。
いや、やった方がいいです
よ。嫁はやらんでくれ、いつ見るばってなって。確かに
今でしょ、
今でしょね。
いやいや、だから前も言いましたけど、これは嫁とあなたが見るもんじゃなく、
そう、それはそうよ、
うん、大人になった子供たちが見るべきもんですから。
でも見たいと思ったわけ、
お父さんお母さんの、
自分が生まれてくるの。
そうだよな、大人になったらどうやって生まれてきたか分かるもんな。
なるべく見たくないだろ。
いや、あの時の先生の表情だったりさ。
先生の表情見たよ。じゃあ俺先生の表情見とくよ。
看護師さんの掛け声だったりさ。
そんなドキュメンタリーな感じで残してくれてるんだ。
あ、医者になろうって思うかもしれないさ。
うん。
助産婦になろうって、助産師になろうって。
いやいやですよ、あれは。
うん。
だからまあ、残さんでおこうかな。
でも、ある、ないよりかはあった方がいいさ。
でも嫌って言うからさ、もう隠しで行くしかないよね。
隠しで行くべしや。隠し取りたいんやし。
いやいや、隠しで取っといて、もし見たいとか知りたいってなった時に子供に、
うん、
じゃあ家の蔵開けてこいっつって。
でも、うん、あの、出産したあの感動は、残してた方がいいと思うよ。あの、パカって、パカじゃない、あの、ドゥルンって出てきての、うん、この、渡すシーンとかさ、
あ、
この胸に抱っこするシーンとか。
どんな鳴き声なんだろう。じゃあ待って待って、それだんだんお前戦が始まる。フォンフォンだろ、それは。どんな鳴き声なのかなと思って。どんなっすかね。 それは優しい恐竜。
ああそうだな。
それは優しい恐竜。
そっちじゃないよみたいな。
草食系の大きい恐竜の鳴き声です。
案内する。うん。いや絶対映像に残してた方がいいですって。
ああ。
本当に。いやこんな言っちゃあれです。もしかしたらがありますからね。
ああなるほどね。
最後の姿になるかもしれないですから。
まあ何があるか分からんからね。
そうそうそうそう。うん、いやこういうやっぱり生命の息吹は映してた方がいいですよ。やってもそう生命の息吹で、うん、本当に
まあじゃあ残しとこうかな。
そう人生にそう何十回何百回ってあることじゃないですから。
オリジンライブで流そうか。ほれを
どうぞ
どうぞ。
プーキーとかしこるかもしれんよ。
最低だな。いやそこまで見せんだろ。
いや分かんないっすよ。
どこ撮ると思ってるかお前。
分かんない。
俺顔、まあ顔というか、まあ赤ちゃんが出てきてかな、うん、どうしよう。
とても奥さんも要は可愛らしくはもういられないわけでしょ。
そう、それは女性としては
本当に
そんな余裕ないから、もうギャーみたいな絶叫になる、うん、
動物になりますね。
だからやっぱその本人からしたらあんまりこの声というかさ、この時、まあ、生まれた時はともかくね、ちょっと惹かれたくないんじゃない。
ほら3日しか生きられない飛行をされたレイだって最後の時はみんな見ないでくれって言ったじゃないですか。
何
北斗の拳のレイ、なんと水上拳のレイだって3日間猶予をもらったけど、上白くなって最後の最後部屋に閉じこもってうわーって血がつつって出てね。
猫パターン、
うん、猫パターンってお前。
猫もだから自分のね、どっか行くっていうでしょ。
見られない、見せたくないっていうね、う
ん、あ生まれてからじゃあ回せばポンって出てから、うん、ポチッと押せばいいんじゃね。そう、そしたら かなり乱れてないです。落ち着いてますよ。
赤ん坊？
赤ん坊じゃないですよ。あの奥部。
奥さん。奥さんね。うん、まあ要相談で。
うん。俺は残してた方がいいと思います。
参考にさせていただきます。うん、おはこんちくび、もっこりブーブーごえさん、リスナーのぐすいよ、天井ネブビックのゼアビン。
はい、ありがとうございます。
ビンビン。
ビンビン。
してから明日6月8日は糸満では糸満ハーレーがあります。
へえ、平日？
なんか
そうね、まあそうか、
旧暦でやるから
日にちでやってるから。そうか、
何か糸満ハーレーって3回ぐらいやってん
ね。な
ん
よく聞く。確かに。
いやいや1回だよ年に。
何か
え明日何曜日、水曜日か。
上司の誕生日みたいな感じだね。上司の誕生日って多くないですか。
いや気のせいだ
よ。多く感じない。あれ
気のせい。
先月もやらなかったみたいな。
重圧の問題だったそれ。
なあ
分かる。それ
上司の誕生日。僕は6時半から酸素カプセルと整骨の予約を入れているので折り合わんは聞いてません。ノーブレのお二人と大城さんは夜のマッサージはよく行きますか。僕はもう、あっちの毛は生え揃った二十歳頃に松山辻前原とおさわりからあれまで行きましたが、夜のマッサージだけはまだ行ったことがありません。もし夜のマッサージ屋さんを制覇したければコンプリートです。あ、制覇すればね。ヤシが今から行くのは普通のお昼のお店に行きます。あ、ブーブー、お昼のお店に行くけど下半身は行かないと思います。かっこ笑い。はい、どうですか。3人は夜のお店に行って行かなかったことありますか。それじゃあ最後まで楽しく聞いてます、ミロドリゲスト。これはの今答える話ではない。
打ち上げでいろいろ話しましょう。
はい。
聞いてもらえなかった上にこんなに汚されて。
本当ですね。ズーズーしいですね。
何が酸素とマッサージ。ハーレー転覆しろお前の。
ハーレーね。
ハーレー転覆しろ。
お前の人も乗ってる。
お前だけ転覆しろ。
一人用に乗れ。
よっとよっと、なんていうの。あ、見に行きたいけど明日稽古だな。
あ、そうですね。グヤの青いおんぶひまさん、ツイキャスで和田アキ子の誕生日とか多く感じるよね。
ああ
。あの人年6回ぐらいやってるイメージなのは。
みんなが言うもんな、誕生日大変だったって、お酒飲まされたみたいな。
どんなもんなんだろうね。多分本当にすごそうだね。
だってさ、そうだと思うよ。だってみんなもかなりいろんなお酒飲んできてる、いろんな場のがやばいって言ってるからな。
そうだよな、うん、あ、セバンの6月の18日は私31歳の誕生日でして、
あ、
61%これをね
残り11日、
うん、で31歳、もう 40に向けてスタートしとるわけなんですけど、
うん、
まあ、なんかまたやろうかなと、パーティーをね。
もういいんじゃないですか。
集まっていただいたら幸いです。
僕7月4日ですね、
インデペンデンスデーね、
うん、
ガクトさんの誕生日ね。
はい。
ノーブレーキは和田アキ子さんに好かれそう。我々ですか。好きだったらもう売れてますよ。
いや、出会ってないからな。
好 かれそうですしね、
うん、俺も好きそうです、
うん、俺も全然好きそう、うん、行ってみたいね、和田アキ子さん、
峰竜太さんが良さそうだな、
峰竜太さん俺怖いと思うよ、
ああ、うん、
イメージだけど、うん、
厳しそうね確かに、う
ん、ちょっと調子乗った若手がアッコさんに結構グレーな絡みしたらめっちゃキレると思う、峰竜太さん、いやお前それ言っちゃ、お前が言うやつじゃないだろみたいな、
あー、いや、分かる、いた、俺そうやってくる、あの可愛がられたことある先輩に仲いい先輩と喋ってたのを、うんうん、その俺と仲いい先輩の関係性を知らないこの先輩の同級生が見て、うん、なんだおめえは調子乗ってんのかっつって可愛がられました、
ね、そうそうそう、あるんですよ、うん、だサーキーがな、鈴崎のサーキーがたまにお前に感情とかするさ
ああやるな、おし、あのズボンに手とか入れてくるんですよ、 あのお尻の割れ目が早いじゃないですか、ああ
で俺はお前がやるものじゃないだろうって俺思うんで、
俺さあの時俺なんて言っていいか分からないって言うんだよ、ね、マジで男にもやられたことないからさ
俺ぐらいだもんな、ね、やるのな、うんうんうん、か先輩か、うん、切れる峰さんに怒られるブーブー想像できます、そして逆ギレしそう、いや逆ギレをしないと思いますよ、あごめんなさいこっちはね、うん、うん、じゃあメールいきましょう、はい、ラジオネームタンコマさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
ノーブレーキのお二人、大城熊先生、リスナーの皆様、おこんこんこんばんは、
こんばんは、
どうもタンコマです、はい、よ待ってました、火曜日、いつも私のお休み風景を垣間見ていただきありがとうございます、
いえいえこちらこそ大助かりですよ、
突然ですが、あ何から話そうかな、
そんなにいっぱいあるの言いたいこと、
今日は実はお二人にご報告があります、
もしかして
何だと思いますか、
ご結婚もしくはご解任、
嬉しいご報告です、
お
実は先日念願の高安そばを食することに大成功いたしますしっこしてますしっこしてます、お二人にはバレちゃってましたね、そうこの人ずっとあれなのよ、え、
いやあのすいませんね、メールの途中であの外スタジオの外がです ねにわかに楽しそうなムードになってきて
お子さんが
たこ焼きパーティーが始まりそうですよ、
たこ焼きパーティーが
放送中に始まりそうですね、
出たくないな今日スタジオの外に、
ね、呼ばれてないですもんねじゃあこの人ね、たんこまさんね、高安そばいつも行っててしまってるっていうことで僕らがもう持ってるなってケラケラバカにしてたじゃないですか、行ったのはいいんですよ、
うん、
この人高安そばで油脂豆腐そば食ってないんですよ
食べたい食べたいって言ってまし
たもんね、結局あのプレーンの方食ってるんですよ、
うん、
だから全然ね
成功はしてないですよね、
成功してない、
しまってたようなもんですよね、
3度目の正直で先日高安そばに行ってみたのですが、うん、なんと空いていたのです、半信半疑で店内に入ってみるとなんとカウンターが空いていました、
ほう、
テーブル席は満席でした、うん、カウンター席でいいですかと聞かれたのでカウンター席でいいですよと答えました、うん、店員さんにバレないように平静を装っておりましたが内心ウキウキ、夢にまで見た高安そば早速油脂豆腐そばを頼もうとしたのですが
そう気楽に行けるところでしょ、高安そばなんて、
ちゃんと調べていけばすぐ行けるのに、
油脂豆腐と言おうとした瞬間油脂豆腐そば売り切れですね、
うわ
かぶせ具合がすごかったのでノーマルのそばの中を頼みました、
うん、
そして来てすぐにシャッター音を消して写真を撮り Facebook に思わずアップしてしまいました、あゆむさんコメントありがとうございました、
うん、
眼鏡も外し準備万端に整えたところでいざ実食、あっさり出汁で喉越しツルツルの麺、早期もいい仕事をしてくれました、
はいはい、
後半紅生姜を入れすぎてつゆがほんのり赤くなってしまいました、
ありますね、
間違いなく美味しかったです、
うんうん、
多分1回で終わらせないのが高安そばのいいところ、次回は油脂豆腐そばを食べにおいでねってことですね、
うん、なるほど、
ここまで言っといてなんなんですが私が一番好きなそばは名護の大城そばですはあ美味しかった今回は食レポみたいになってしまいました、たまにはいいですよね、高安そばさんから広告費的な何か発生しないかな、ではではまた来週じゃ、
高安そばってどこにあるんですか、
浦添ですね、
うーん行ったことないかもしれない、
あそうですか、油脂豆腐そばの存在を知ってます、う
ん、はい、はい、それはもちろん、
え食べたことないのに、
油脂豆腐そばは今至る所にあるでしょ、
いやいやそれ始まりの地というか、
ああ先駆けなんですか、
多分それですげえ有名に、
あそうなんだ、うん、あ分かんないです、油脂豆腐そば僕小さい頃から食べてましたから、お家で母ちゃんが作ってましたよ、
あじゃあお前の母ちゃん
あ高安そば出身かな働いてたのかな、
高安そばで働いてたけど、うん、あまりにもうまいそば作りすぎて追放されたパターンじゃない
有能なトップみたいな感じ
そうそうそう、うん、
妖怪のバランスを崩してしまうタイプ
お前がここで働くことによって、うん、蕎麦界のバランスが崩れるここで自決するか
え、でも湯島温そばは有名な食べ物じゃないんですか。高安そばが発信なの。高安そばが美味しい油脂豆腐そばを作ったんじゃないの。
高安そばといえば油脂豆腐そばかなって俺は思うけどね、う
ん
う
ん、そんなにでもメジャーなものではないよ。どこにでもあるっていう感じではないよね、
うん、あでもそうですか。僕はもう幼い頃から油脂豆腐そば知ってましたね
だからそれかお前の母ちゃんが高安そばで働いてて最初はプレーンのそばしかなかったけど、うん、油脂豆腐そばを作ってしまったわけよ。開発してしまったわけよ、うんうん、でそれを研究員みたいにカメラに収めしたけど、うん、その最中に、うん、このトップが来てからなんてもん作ってくれたんだお前はって、うん、禁断のそばだとレシピを奪われるか。
そうだ、一回だから上に掛け合ったんじゃない、お母がこういうのどうですかって、
お腹の子ごと、うん、炎で燃やされるか。
なんでそれ、
ま、お前を守るためにお前スナックコンコンにしたわけよ、たくそばやめてでも家だけではやっぱり石豆腐そば作ってあげたいから、うん、にぎやかです
ね。バタバタ足
音。子供たちが。
バタバタ子供たちがテンション上がってるね。
じゃあ
なんかないかな。
テンション下げる人。
そう、向こうにがっかり、向こうの人たちをがっかりさせるような一言。
それはあんまり言わない方がいいんじゃない。それではああいいんじゃないですか。じゃあで我々は3名で。今からね。
あ、ここで僕らもなんかたこ焼き、あの外でたこ焼き買ってきます。
安さんのね。
安さんで買って。
まあ虚しいだけだぞお前。あっちだお前。キャッキャッキャッキャ。チョコ入れてみようかとかなんちゃって言ってやってんだよ。このガラスの向こうで。
たこ焼きじゃ投げて遊びます。安さんのたこ焼きを。
いやそれはお前倫理的におかしいだろ。スタッフが後
ろ。俺らはたこ焼きなんて食べねえぞっつって投げて遊ぶんだ。
あ、では今から3名でノーパンしゃぶしゃぶ行きますよ。で。
あるのそんな店。
ない
です。
僕らがノーパンになるの。
そうです
ノーパンたこ焼きしようか。
あいいっすね。誰のたこ
間違って
誰のたこ焼き
それぞれのたこにたこ焼きにつまじ刺しちゃうんじゃないの
わーすごい膨らんでるっつってね
それではまた来週この時間にお会いしたいと思います。
油が足りない
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。